Ichikawa Urara FM Manti Cheetah Energy Sports.
みなさんこんばんは。市川うらら FM マンティーチタのエナジースポーツ、4月25日木曜日19時半を回りました。改めましてこんばんは、マンティーチタです。4月も最終週になったのかな。まあ事実上ね、最終週と言ってもいいと思いますけども、もう今週末からゴールデンウィークですよ、ね、早いですよね。もうなんかこうあっという間に4月が終わってしまったような感じがしまして、ね、本当にもう新年度始まり、もう1ヶ月経とうときます。まあ、新生活の方もいらっしゃるでしょうし、まあ、これまでの継続の方もいらっしゃるでしょうから、まあ、そろそろね、こう新しいタイムスケジュールに慣れてきた頃かなというところで、まあ、これからね5月病と言われているところもありますから、まあ、しっかりとこのゴールデンウィークまたね、しっかり休養して、また5月以降ですね、しっかり活躍していただければ幸いかなと思います。さて、今週のエナジースポーツでございますけども、前半はバスケットボールの方にお話を進めてみたいなと思います。ファイナルを終えましたダブルリーグ女子ですね、それから男子の B リーグという順番でお届けをしていきたいと思います。はい、女子もね佳境が、まあ、ファイナルを終えましたし、男子もこれからいよいよ、ね、プレーオフファイナルへと向かっていく、まあ、そういう中でですね、やっぱりこれからね、このどういうところにこうもっとシフトしていくべきなのか、まあそういうところも踏まえながらお伝えをしていきたいなと思います。ということで今週も30分間お付き合いください。最後までよろしくお願いします。
Ichikawa Urara FM Manti Cheetah Energy Sports。
はい、ということで今週も始まりましたマンティーチタのエナジースポーツ。まずはですね、女子バスケダブルリーグのお話からいきたいと思います。セミファイナル、あ、ごめんなさい、セミクォーターファイナルから順番にね、ゲームが行われておりました。はい、こうセミクォーターファイナル3月30日から、そしてファイナル4月15日まで、まあ延べ半月ものの間でね、短期決戦が行われましてね、本当にまあ、年々この女子バスケっていうところは、まあ、もちろんこのオリンピックで銀メダルを獲得したというところから始まりですね、どんどんこう国内でも盛り上がりを見せてきたなというところで、今シーズンもファイナルを迎えました。そしてファイナルに勝ち上がったのが、レギュラーシーズン1位2位同士の対戦、富士通レッドウェーブ対デンソーアイリスの対戦となりました。まあもちろん、これ富士通勝てば16年ぶり、デンソーは初かなというところでございましたので、まあ、これまでね、やっぱエネオスであったりとか、そしてトヨタ自動車であったりとか、まあこう、名門どころが勝ち上がってきた中で、まあ今回は、まあレギュラーシーズン1位2位対決とはいえですね、こう、ファイナルとしてはこう、まああまり常連ではないかもしれませんけども、これまでエネオスがね、もう女王の座をがっちりとこう、守って、ていた中での今回は、まあ、こういう組み合わせになったというところですよね。そして会場が武蔵野森総合スポーツプラザメインアリーナというところでございました。いや、このね、デンソーとそして富士通、まあ、両チームともね、全日本クラスの選手たちが揃っています。富士通の方が、キャプテンの林咲選手ですね。この女子の日本代表の方のキャプテンの林咲選手、そして、町田瑠唯選手に宮沢由紀選手がね、名を連ねたと。そして、テミトペ選手もね、本当に医療保険大学卒業してから、本当にもう存在感を発揮しています。内尾選手もそうですね。そして、デンソーは、まあ、なんといっても、高田真希選手、もう長年ね、日本バスケ界を引っ張ってきた、ね、本当にもう現役の社長ですからね、社長もね、兼任してますから、まあ本当にタフですよね。そして今シーズンからまた復帰してきましたマオリ・エブリン選手、本当にムードメーカー、チームを変えたと言っても過言ではないこの選手がチームを引っ張っていく、そして 赤穂ひまわり選手ですね。うん、まあサイズがありながらもしっかりと走る選手ですよ。そこにね、若きポイントガード木村亜美選手に篠原選手が加わって、うん、まあまあここも実績のある選手が揃ってます。まあそんな選手同士の対戦になったこのファイナルですけども、まあ一勝一敗となって、まあ最初は富士通ですね。初戦富士通取って2戦目デンソー。さあ3戦目というところで、もうこれも最後の最後までわからない。まあそんな戦いの中、まあ本当ね、富士通も最後に第3戦。いやーまあ本当こう痺れる戦いというのは、まあこういうことなのかなと思います。ね。チームのキャプテン宮沢由紀選手が最多得点18、チームハイの18得点、そして手溝部選手16得点、そして、赤木選手、林滝選手が15得点、赤木選手が12得点、内尾選手が11得点、町田選手も8得点の9アシストですから。いやー、ね。まあ、この富士通レッドウェーブが、まあ、最後、ね、まあ、逃げ切り勝ちという表現がいいんでしょうか。89対79で、勝利を飾りました。おめでとうございます。いやー、本当にね、もう、なんと言いますか。まあ、これだけ競ったファイナルというのも、まあ、なかなか見物だったなと思います。まあ、これまでね、どうしてもこう、エネオス一強、ね、圧勝圧勝で、もう盤石、まあ、そういうチームが、まあ、ずっとこうで、ダブルリーグを牽引してきたんですが、まあ、いろいろこうね、代表クラスが各チームに散らばり、そして若い選手もどんどん入ってきて、まあ、そしてオリンピックの銀メダルを獲得したことによって、さらにこう、底上げされてきた。まあ、そういう中で、やっぱりこう、両チームに、やっぱり有望な選手たちが集まってくる。ね、林選手も今シーズンから富士通に移籍した、宮沢選手はその前かな。ですから、エネオスから移籍してきた組もおれば、やっぱりね、大学から一気にスターダムに乗って押し上がってきた選手たちもいます、というところで、まあそういう意味でも、本当にこの2チームは激しい戦いを繰り広げて第3戦までもつれ込んだ。まあ本当に価値のあるファイナルだったのではないかなと思います。私も現地に来たかったんですが、なかなかちょっとこう、取材に行ける状況ではなかったので、まあちょこちょくとこう、ね、結果を見ながら、そして得点経過を見ながら、まあ見ていましたけども。まあしかし、こう、結構タフな試合だったのかなと思います。取られたら取り返す。まあそういう戦いもありましたし。うん、やっぱりそれで両チームが死力を尽くして戦った、あ試合だったのかなと思います。まあ本当に試合終わってからね、うん、町田選手と BT テーブスヘッドコーチのね、抱擁のシーンが SNS 流れてみたり、そして、敗れたデンソーアイリス、マウリ・エブリン選手はもう涙で、その場を もうなかなか顔を上げられない。まあ、非常に悔しい反面。まあでも、最後ね、記者会見終わってから、囲み終わってね、本当にこう、何かこう、吹っ切れた感じの表情も印象的でした。まあ、しかし、まあこういうね、チームスポーツっていうのは、まあ私も毎回こういう番組でお伝えしているんですが、まあ、どうしても勝ち負けがあるんですよね。やはり最終的に優勝するのは1チームで、残りのチームっていうのはまあどうしても敗者になってしまうわけで。まあその中でやっぱり勝ち上がってきた富士通のこの勝負強さというところは、やっぱりもう優勝に値するチームではないかなと思います。まあそこで TBT テーブスヘッドコーチもね、私も本当に12年前かな、兵庫ストークの当時ヘッドコーチで、私もバスケ取材始めた頃の一番最初のヘッドコーチでした。まあ、いろいろこうお話しされる中で、いろいろこう私も初めてお目にかかる中でも、うん、非常にこう厳格で、かつちょっとこう、なんて言いますか、愛情あふれる指導っていうところは、すごく印象的でしたね。まあ、そしてね、今本当に息子さんもね、もうテーブス海選手がアルバルク東京で活躍し、ね、ルカ選手もね、海外で活躍しというところですから、もう本当にバスケ一家。まあそんな中でね、ヘッドコーチであるお父さんがね、こうして結果を残したというところは、まあ当然ながら息子さんにも影響は、いい影響を及ぼすんじゃないかなと思います。まあしかしね、しかし本当にもうこの両チームの戦いっていうのは、もう歴史上に残る戦いだと思いますので、また来年ね、まあ当然ながら伝送はリベンジに向けてこう戦いが始まるでしょうし、富士通だってやっぱりね、 負けられないというところもあるでしょうし、そして敗れた他のチームを、ね、特にやっぱり準決勝で敗れたエネオスであったりとか、ね、シャンソンもね、本当に今シーズンしっかり立て直して5位まで来ました。このシャンソンにクォーターファイナルで敗れたトヨタ自動車も悔しかったでしょうし、ね、それからトヨタ暴食、そして日立ハイテク、アイシン、ウィングス、うん、このあたりもしっかりとこう立て直して いかないといけませんね。まあ本当に自由契約かな、名簿も出てきまして、まあそろそろこうチームが動くのか、それとも残るのかというところの決断が今迫られているということですから、まあこれからね、もう来シーズンに向けての、もう始まってんのかな、もうシーズンが始まっていますので、まあそこに向けて、これからいよいよチームを選びというところなのかなと思います。まあ、ここで、以上、ダブルリーグには、まあ、伝送の優勝ということで、お伝えを終了したいなと思います。さて、男子の方です。男子の方は B リーグ、もうシーズンが終盤に差し掛かってきて、まあ、CS 出場、そして、地区優勝というところが、もう出てきましたね。まず、中地区は3位ネオフェニックスが、初めてかな、地区優勝を飾りました。もう、独走でしたね。2位に11ゲーム差。ちょっと終盤ね、敗れ、まあ、連敗がちょっとありながら苦しい台所事情もありましたが、そこでもしっかりともうね、こう、勝利を重ねて、勝ちました。優勝です。おめでとうございます。そして、今度は東ですね。東は、ブレックスが連勝は止まりましたけども、まあ、現在首位。2ゲーム差でアルバルク東京、残り3試合かな ?4 試合。残り4試合でマジック3ですから。まあ、これはもう、ね、この2チームどちらか、勝ち負けの差。まあ、ブレックス優位ではありますけども。うん。ここはまあ、ブレックスが3勝すればいいし、まあ、アルバルク東京のね、勝敗以下でもブレックスの勝利が優勝は決まりますから。まあ、そのあたりね、また見届けていきたいなと思います。そして西地区ですね。西地区は琉球ゴールデンキングスが残り4試合でマジック2。そして3ゲーム差で名古屋ダイヤモンドドルフィンズということですから、まあ、琉球が負けて名古屋ドルフィンズが負けたら、まあこれで優勝決定ということですね。ということですから、まあほぼ地区優勝の行方っていうのは大方はっきりしてきたのかなと思います。ただわからないのが、これ、ワイルドカード争い。ねえ。これ、千葉ジェッツが現在トップですね。34勝22敗。そして、広島ドラゴンフライズが上がってきました。33勝23敗。気がつけば、ね、本当にこの位置に上がってきました。そして、島根スタノマジックがさらに1ゲーム差、32勝24敗。同じ勝率でサンロッカーズ渋谷。そして、さらに1ゲーム差、川崎ブレイブサンダースというところですから、まあ、残り4試合ということを考えますと、この川崎までかな、可能性があるとしたら、ただ、限りなく厳しい状況にあるのは間違いないので、まあ、やっぱり千葉ジェッツ、広島ドラゴンフライズ、そして島根、渋谷っていうところかなと思いますね。ですから、まあ、この後の対戦カードに、まあ、寄るところも大いにあるんじゃないかなと思いますから、ちょっと対戦カードをね、確認してみたいと思いますが、島根、広島ですね。これ直接対決。まあ、これは本当にもう、中国地方決戦。まあ、当然ながら2連勝した方が、ね、ワイルドカード一気に近づきますし。そして、千葉は宇都宮ですか。ジェッツ宇都宮です。これまた、まあ、宇都宮はね、当然地区優勝かかってますし、千葉ジェッツだってワイルドカードかかってます。ですから、ね。ポートアリーナで対戦ということですから、これまたどうなっていくのか。そして川崎にサンロッカーズ渋谷。まあ、この川崎はもう渋谷に2つ勝たないと厳しいかな。っていうところでしょう。そして三河。三河もね、結構微妙なところにいますよね。三河はこれ現在何勝何敗が ?33 勝23敗ですから、まあ、ワイルドカードで行くと広島と同じ位置ですから、三河にしてもこれ負けられない。三河は佐賀戦ですね。そして何と言っても西地区の首位決戦がここで、ここで行われるというドルフィンズアリーナで名古屋ダイヤモンドドルフィンズは琉球ゴールデンキングス。ね。 だから名古屋にしてみたらやっぱり琉球に2つ勝って、さあっていうとこでしょう。のやっぱりホームでね、琉球の優勝は見たくないと思いますからね。はい。そしてアルバルク東京は群馬との対戦。まあ群馬もね、侮れませんから、ちょっとここに来て、ね、ちょっとこう、やや調子の悪い部分が顔を出してきてしまってるのかなと思いますので、うん、群馬もね、本当に終盤までいい位置にいたんですけども、ちょっと、どうでしょう、ここ最近やや負けがあったのかな？ね、まあこういうところは、来シーズン、ね、故障者もいながら、まあ、こうしてね、チームビルディングって難しいもんで、やっぱりね、全選手がこう完全にね、毎試合戦えるとは限らない。まあそういう中でのチームマネジメントっていうところはね、非常に難しいと思いますので、まあ本当に群馬もね、来シーズンが私はいい勝負になるのかなと思います。まあということで、まだまだこのワイルドカード争い、そして中地区の2位か。中地区2位と、そしてワイルドカード争い、というところでは、まず目が離せないのと、まあ、地区優勝ですね。やっぱ地区優勝しますと、やっぱホームアドバンテージ獲得できますから、まあ、そういう意味でも、ブレックスと、そして琉球ゴールデンキングスはね、本当にこの戦いをしっかり、ブレックスは千葉ジェッツからね、千葉ジェッツですから、やっぱりそのあたりしっかりとこう、ね、戦ってほしいなと思いますね。いい戦いを期待したいなと思います。そして B2 です。B2 の方は、もうすでに全日程が終了しております。対戦カードを発表しておきますと、まず、アルティリ千葉とベルテックス静岡、越谷アルファーズ対熊本ボルターズ、ライジングゼファー福岡対山形ワイバンズ、そしてシガレイクス対青森ワッツという対戦が組まれております。まあ、最後ね、ベルテックス静岡が滑り込んで、ね、神戸ストークスを振り切って、最後滑り込みました。まあ、この8チームによって、クォーターファイナルが行われるということですから、まあ、上位2つ、ね、ライセンスに問題なければ上位2つが B1 に上がるということですから、まあ、なんとかこう決勝に上がってこないといけないよ、というところですよね。さあ、どういうところになっていくのか、というところですから、どうでしょう、これね、非常に B2、まあ、アルティ千葉が56勝4敗ですから、まあ、勝率から言ったら圧倒的有利なのがアルティ千葉。ただ、トーナメントですからね、昨シーズンもそういうことがありましたんで、本当に、トーナメントはもう魔物です。ね、どういう戦いになっていくのか、こちらもね、また気にしながら、進めていきたいなと思いますが、まあ、本当にこう、ね、これからいよいよ終盤戦に差し掛かっていく中で、これ短期決戦っていうほどね、やっぱりこう、なんか怖いものはないですよ。短期決戦ほど怖いものはないです。で、5月3日からね、いよいよ始まりますから、まあ、ここに向けて各チームは調整に励んでると思いますし、まあ、故障気味、怪我気味の選手たちもここでしっかりケアをしていくというところになってきますから、5月3日以降のこの B2 短期決戦にも注目していただきたいなと思います。そして B3 はすでにもう始まっています。はい、B3 はもうすでに始まっています。福井ブローウィンズと、そして徳島ガンバローズ、さらに香川ファイバローズ、鹿児島レブナイズ、この4チームが準々決勝、クォーターファイナルの2連勝で勝ち上がって準決勝に駒を進めております。準決勝、福井ブローウィンズ対徳島ガンバローズ。これ今シーズンの新規参入チーム同士ですね。ということは必然的にどちらかが上がってきますからね、これも新規参入チームがいきなりファイナルを迎えるという。まあこういう快挙も見えてきました。そして昨シーズン B2 で、まあ、降格、今シーズンから B3 参入していました。香川ファイバーローズが、レギュラーシーズン2通過で、準決勝勝ち上がってきました。鹿児島レブナイズとの対戦。で、まあ、当然ね、これも、上に上がっていくと、ね、戦いが見えてきますからね。まあ、B2 が見えてきますから。まあ、しっかりと、これどうなっていくでしょうね。まあ、福井もね、非常にレギュラーシーズン強い戦いをしました。そして、徳島もね、これ、埼玉ブロンコスに2つ勝ちましたから、 この勢いって怖いんですよね。あのアップセットってやつですけども、こういうのはちょっと怖いので、やっぱり福井としてはしっかりホームゲーム、まず初戦、しっかり取ることだと思います。はい。ということで、バスケットボール女子はもうシーズンが終わり、男子も B3 がもうすでにプレイオフが始まってますし、ね、B1 はシーズン終盤の地区優勝争いにプレイオフ争い。で、B2 は全日程終了し、ゴールデンウィークの5月3日から、いよいよ、プレイオフが始まると。B1 への道しるべ、どこのチームが昇格を決定するのか。まあそういうところも含めてですね、これから見届けていきたいなと思います。以上、長くなりましたが、ここまで女子バスケ、あ、ごめんなさい。もう一つ。男子、女子ですね、国際親善、国際強化試合の日程が発表されています。男子、まず女子ですね。女子6月20日21日、バスケットボール女子日本代表、国際強化試合三井不動産カップ2024北海道大会が発表されております。はい、パリ五輪直前の対戦、オーストラリア代表チームね、3位ですから、これも格上ですね。非常に楽しみにしておきたいと思います。そして男子の方は、同じく北海北エルで6月22、23、こちらは日本生命カップ2024北海道大会ということで、こちらもオーストラリア代表。うん。まあ、千葉ポートアリーナでね、ワールドカップ一次予選だったかな。非常に奇跡を起こして、勝ちましたが、またあの最大となるのか。っていうところを、まあ、ここでね、しっかりと見届けていきたいなと思います。もちろん、これからパリ五輪に向けて、パリオリンピックに向けて、強化試合、どんどん発表されると思いますので、また楽しみにしていきたいなと思います。以上、ここまでバスケットボールのお話をしてまいりました。
Ichikawa Urara FM Manti Chida Energy Sports。
はい、ということで、残りの時間はちょっと野球にね、時間を割いてみたいなと思いますが、まず国内から行きましょうか。はい、セリーグ、パリーグ、現在これ6、4月21日時点で、各チーム10、まあ約20試合弱消化しているということですから、まあ大方7分の1が終わったと。7分の1弱終わったっていうとこですね。はい。まずセリーグは阪神が上がってきましたね。11勝8敗。そして中日が2位 0.5 ゲーム差。さらに 0.5 ゲーム差で巨人。1ゲーム差で DeNA。ゲーム差なしで広島。そして 1.5 ゲーム差でヤクルトということで。まあヤクルトがちょっと離れてはいるものの、まだまだ団子状態なのかなと思います。ここから飛び出したわけでもなく、ちょっと遅れを取ってるわけでもないということですから。まあ本当にね。非常に混戦ムードになってきてるのかなと思います。で、パリーグの方はソフトバンクが11勝6敗。そしてね、日ハムですよ。これはね、私も驚いた。もうピッチャーが非常にもうね、北山、加藤、高と連続、2試合連続完封勝利ですよ。いやー、日ハムがここまで来るとはちょっと私も予想外でしたけども。まあ、それでも本当にピッチャーがね、良くなりましたし、若い選手がどんどん出てきますから。まあ、そういうところは新庄監督のね、この手腕ですよね。そして、オリックスとロッテが5割、10勝10敗に9勝9敗、楽天が8勝11敗で 1.5 ゲーム差、西武が最下位7勝12敗ということでございます。まあ、ね、ちょっとこう、どうでしょう。今シーズンも、なんとなく、投稿立てっていう印象がちょっと強いのかなと思います。セリーグは、現在首位打者は、村上選手、ヤクルト、やサンタナ選手、3割2分8人。パリーグは、ソフトバンクの近藤選手、3割1分8人。ということですから、まあ、3割2分台。3割5分打ってないんですよ。この開幕20試合で。ということで、投手がいかに高いかですよね。はい。セリーグは現在防御率トップは高橋礼選手、ジャイアンツ 0.38。菅野選手同じくジャイアンツが 0.44。ね、1点台切ってるのが2人います。パリーグも1点台切ってるのが 0.64 今井選手、西武。ロッテの西野選手が 0.87 ですから。ね。で、これ、すごいなと思います。本当にもう。この上位5人で1点台。うん、戸郷選手 2.16 ですから。いや、今シーズンもやっぱりこれは、やっぱり投手、 方向立てっていう、ちょっと印象が強いのかなっていう感じもします。で、打者でもね、ホームランの数でいくと、現在トップは4本ですね。村上、オスナ、森下。阪神の森下ですね。で、パリーグは、現在トップは、これ5本です。オリックス、セデーニョ、そして、近藤、山川とソフトバンク勢が続いているということですから。だから、なんかね、私も毎年ね、この4月のゴールデンウィークまで、まあゴールデンウィークまでかな、2桁打つか打たないかって選手は必ずいた気がするんですけどね。やっぱりここ最近、やっぱりピッチャーがね、非常にレベル高いんだなということを改めてこうね、なんか示された気がしておりますので、まあ今シーズンもやっぱり投稿立てで行くのかなというところが、まあここまでの私の感想です。そしてメジャーですね。まあ大谷翔平選手はね、本当にいろんなことがありましたけども、まあね、本当にそれを差し引いてもしっかりこう、ね、やれるところってすごいですよね。本当に。そしてもう松井秀喜さんの記録も越しましたんで、まあこれからね、まあようやくここで平常心みたいに、平常心のように、まあ、平常心のようにというか平常心で、打席を迎えられるんじゃないかなと思いますから、これからね、どんどんどんどんこう活躍を期待していきたいですし、まあピッチャーもね、今永選手ですね、これもまた、いいですから、やっぱりここもね、しっかりとこう、これから、どういうことになっていくのかというところは、もっともっとね、気にしてみていきたいなと思います。やっぱ大リーグのね、この水に合う選手とか、いますからね。やっぱり今永選手は非常にここまでピッチャーの中でいいので、あとはやっぱりね、山本選手、ドジャース。まあ、ボールの質はいいので、ちょっと、なんでしょうね。やや真ん中に集まりすぎてるのかなという印象があるのかな。もうちょっと変化球が、キレがいいだけに、これをうまく使ってもらえると、もうちょっといい部分はあるのかなと思いますので。まあ、これからでしょう。非常にプレッシャーもかかってると思いますから。まあ、5月のね、ゴールデンウィーク以降で、しっかりとこう、自分の登板日で仕事を果たしていただければ幸いかなと思います。はい。ということで、駆け足になりましたが、ここまで、野球の話をしてまいりました。はい、ということで、今週もお届けしてまいりました、エナジースポーツ、バスケットボールと野球ですね、お届けしてまいりましたけども、もうバスケもね、いよいよシーズン佳境ですから、まあ、これから短期決戦、毎回私ね、この話するんですけども、取材をしてた頃っていうのは、やっぱりこの短期決戦ほどね、もう、なんか緊張感がすごい、覚えてますよ。関西で取材してるときはやっぱ京都ハンナリーズとかね、まあ神戸ストークス、まあ当時の兵庫ストークスの取材をしてるときはやっぱりこのプレーオフ行ってるとね、もうなんかドキドキするんですよね。なんか取材してる人が緊張するっていうね、なんかそんなところありました。負けたら終わりっていうね、なんかそのなんかレギュラーシーズンとは違う緊張感をあのアリーナで感じるんですよね。ですから、やっぱりレギュラーシーズンはね、60試合あるというところで長いんで、やっぱり1試合1試合のこの緊張の強度っていうのはどうしてもこう、下がるわけじゃないんですけども、まあ、あるんですよね。ただ、短期決戦っていうのはそれ 1.5 倍以上はあると思うんですよね。負けられない。もうここで負けたらっていうのがやっぱりありますから。やっぱりもうね、短期決戦ならではの、このもう、うわーっていう、このね、なんとも言えないこのね、気持ちの悪さって言いますか。もうね、こう、ハラハラドキドキの、その瞬間をぜひね、アリーナで感じていただきたいと思います。もう B3 も始まってますし、B2 もね、これからゴールデンウィーク入ったら始まりますし、B1 もね、今、佳境を迎えてますから、まあ、8チーム決めて、そして地区優勝も決まって、これからね、いよいよファイナルに向かっていくというところで、期待をしてみたいと思います。ということで、エナジースポーツ、今週はここでおしまいにしたいと思います。次回は、5月ですね。5月の9日木曜日19時半にお会いしたいと思います。お耳にかかりたいと思います。お相手はマンティーチでした。それではごきげんよう。さよなら。